新平家物語連続講義第112回火の国の巻あやめ吹き吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は平重盛と源頼政が比叡山の僧たちによる豪祖に立ち向かった場面をお送りしました。重盛の守る東の大剣門で雨のように神女や法師たちに矢が浴びせられ豪祖に来た僧たちはたくさんの死傷者を出して辛くも逃げ去りました。神女はひとまず祇園社に置かれました。祇園を陣地とした彼らは再び皇居に向かう機会を伺います。都の混乱は続きました。山門の側では豪祖以外にも離山という奥の手が検討され始めていました。それは比叡山のすべての社を焼き払い僧侶もすべて山を離れるという強硬手段でしたが、とうとうそれが検討され始めたという噂が後白河法皇の耳にも入りました。これがきっかけとなり法皇は山門に屈服せざるを得なくなりました。諸高と諸常を流罪とすることになりました。また重盛配下の神女や法師たちに矢を浴びせた武士たちも罰せられました。ちょうどその頃、安元3年4月28日、都は大火事に見舞われます。北条記にも書かれている安元の大火です。そして5月、源頼政、後白河院の御所へと向かっていました。それでは本文を見ていきます。風に光のある5月の朝だった。見るからに行き疲れて、物貧しげな労務者が、ロバの一種であろう、背の低いウサギ馬に乗って、東山松原の王子を南へとことこと小刻みにかけていく。ちょうど都市日とか外おばといったような、凍土の詩人が、ひたたれに風織烏帽子で行くような格好だった。
あれ見よ、あの馬を。
いひひ、馬かあれが。
いや、笑うまい。乗っている人間なのとよう似合うておる。
なるほど、人馬一体。
王子は六原聚楽に近い。きらやかな車馬、絢爛な腰、あらゆる男女の都ぶりが往来を流れている。
どこの奥から登ってきた在郷武者やら。
と人目が振り向くのも無理はない。が中にはその労務者を見知っている者もあって、しきりに連れ吹聴していた。
何の田舎人かは、この江川原に住む源頼政殿ぞよ。
え、頼政殿かよ。あれが犬しい殿か。
ひどくお年もよられたが、なんとまた気恥ずかしげな姿であろう。ああまでしても人はやはり生きていたいものと見える。
平治の合戦に味方を裏切り、今日まで平家のもとに生き延びてきた後ろめたさがこびりついてるのであろう。馬まであのように決まり悪げにしていくわ。
いやいや、馬にはおかしなわけがある。
わけとは。
頼政殿に親しいお人がある折聞いたそうじゃ。何も名馬ではなくても世間並みの馬ぐらいはお馬屋に買われぬご身分ではなし。なんで灰色のロバなどに召されるやと。
へめ、そしたら。
すると頼政殿がこう言うだけな。
おいおいと弱いを積み、とかく獅子もままならねば、乗馬も難儀になり申した。
しかし背の低い馬を用いておれば、たとえ落馬の際にも毛が明るく済みますゆえと。
なんと落馬のご用心か。
いや、これも笑えぬ。それほどに命を大事にするということは。
なるほど、それで言うのか。頼政をかばう人は、頼政殿は武人ではない歌人よと。
それよ、歌読みならおかしくはない。あの馬とて似合わぬものではないからの。
耳も遠いのか、頼政はどんな笑い話がそばを通っていっても一向平気であった。さて、世の人々に笑い者にされながらも生きながらえている頼政です。わずか7日前の大火によって多くが焼けてしまった都の様子を目にしながら、頼政は後白河院の御所である宝珠寺殿に到着しました。頼政は豪祖の際に宮門の守りの務めを見事に果たしたということで、後白河法皇から米50俵をもらったため、そのお礼のために来ていました。ちょうどそこで頼政は院の近臣である 最高法師に出会います。最高は調度流罪となった諸高と諸常の父にあたる人物です。後白河法皇への挨拶を終えた頼政を最高は誘います。今日はあやめ吹きの日であり、藤原の成親が宴を催すので頼政にも参加してほしいと。それを聞いた頼政が思い出していたのが去る18年前の平治の乱のことです。藤原の成親といえば、清盛が熊野詣の間に政権を覆そうとした陰謀組の一人です。あの時と近い空気がこの院の御所に流れていました。それでは再び本文を見ていきます。あの陰謀組でその後も生き残ってきたのは成親一名だけである。囚われて寸でのこと六条河原で首切られるところを重盛に助けられた人物なのだ。今の小松大夫重盛が父清盛に嘆願して助けた人だ。それを得とし成親は以後平家に忠順だった。自分の妹は重盛に嫁がせ、この成常には範盛の娘をめとるなど、全く隕石の内輪に溶け入り、平家人の一員になりすました。遺憾なく栄華の門の分け前を取ってきた。だが18年の歳月はその成親をいつか元の成親の本質に返している。第三者にはすぐわかる変わり方なのだ。平治の乱の責任者だった昔の身と、その時切られているはずの一命を助けられていたことと、今日の彼は完全に忘れ果ててしまっている。そして近代の彼は実に不平そうであった。何が不足か、面白くないのか、不平そのものの中に住んでいる。院の執事として常に法皇のお胸を対し、それがことごとに清盛の意志と食い違ったり、平家から逆ねじを食ったりする政策上の不愉快さも往々あるには違いない。しかし近頃における彼の大不平は例の大将更迭問題である。彼もうちうち左右の両大将に欠陥ができれば、左大将か右大将か、一方の地位は当然自分に回ってくるものと気を待っていた大将病患者の一人であったらしい。ところが右大将は宗盛に、左大将は五徳大治実定へ回ってしまった。実定ごときにと、やるかたない憤懣に彼の陰謀癖はこの頃また目をもたげ始めていた。それには後白河法皇というお人と院の御所という絶好な場所が彼の野望を人知れず強固にさせていたことは言うまでもあるまい。もっとも常に機会があったら平家を倒そうという考えは彼一人のものではない。後白河法皇こそその首謀者であると言った方が正しいかもしれない。今日の拝謁のうちにも頼政がお言葉の端々にそうした心支度が終わりになるなとは察していた。そして今彼は最高法師に導かれ、北殿の長い廊下を右折左折していくほどに、いよいよ、
ははあ、これは恐ろしいあやめ吹きの日とはなりそうぞ
と老いの保存を固めていた。とはいえ彼は事故の予想に応じはしなかった。かつて平治の乱の前夜、信頼や義朝などの秘密会へ臨んだ時と同じ心構えをひそと抱いていただけであった。さて、またも何か陰謀の匂いがする状況となっています。ところで本文中にも登場した安元の大火は都の3分の1にも及び大変な惨事でしたが、その様子は鴨の長明北条記にこんな風に描かれています。吹き迷う風にとかく移りゆくほどに、扇を広げたるがごとく末広になりぬ。遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら炎を地に吹きつけたり、空には灰を吹き立てたれば、日の光に映じてあまねく紅なる中に、風に絶えず吹き切られたる炎飛ぶがごとくにして一二丁を越えつつ移りゆく。その中の人移し心あらんや、あるいは煙にうせびて倒れ伏し、あるは炎にまぐれてたちまちに死ぬ、あるはまたわずかに身一つ辛くして逃れたれども、死罪を取りずるに及ばず七鎮万法さながら怪人となりにき。 さて、大惨事と並行して陰謀が進行する状況ですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。